平成21年、本日は、10月の11日日曜日、午前の礼をしていきたいと思います。使徒行伝7章の、51節。かたくなで心と耳とに割礼を受けたような人たち、あなた方は先祖たちと同様に、いつも聖霊に逆らっているのです。ということですね。ここはまあ、先週見ましてですね、この、ステパノを囲んだ人たち。で、これは、ある意味では、イスラエル、この当時のイスラエル人全体に語られた言葉かもしれません。で、いつも、聖霊に逆らっているというふうに、彼らはステパノから言われてしまったんですね。で、この時の、状況っていうのを考えたいと思うんですけども、この、イエス・キリストが十字架にかかったり、またはステパノとかこういう、人々が集まっている時っていうのは、イエス・キリストのこの時に関して、見てて、聖書、新約聖書を見てわかることは、これ、一つの聖書が言ってることは、この時っていうのは、旧約のそれこそアダム・イブからぐーっと続いた旧約の時代のですね、ある意味では、一番最後の時ではないかなと、そういうふうに語ってるんじゃないかと思います。で、なぜそういうかっていうと、イエス・キリストの福音書の中にでも、旧約の中で有名なモーセの律法とかですね、または、アロン以来の、祭司とかですね、そういったことがずっと出てくるんです。また、安息日を守るとかですね、これは新約の用語じゃないんですね。キリスト教会の用語じゃないんですね。で、語られています。で、祭司長がね、キリストのことを尋問したり、そういう感じなんですね。で、この時の一つの特徴は、明らかに、ここに50節に書いているようにですね、今もこの時もいつも聖霊に逆らっているという問題があるんですね。ぜひここのことを言葉をぜひ正しく理解して言っていただきたいというふうに思います。で、聖霊に逆らい、そして先祖も逆らい、そして最後にこの旧約聖書の最後の時代においてやっぱりなおかつ聖霊に逆らい、そして、そのゆえに、キリストも十字架につけ、そして、その、弟子であるステパノも、これから、殉教、殺してしまった。こういう、ずっと聖霊に逆らい続けて、最後まで聖霊に逆らい続けて、そして、この後、彼らはどうなったかというと、エルサレムは、繰り返しているようですけども、この後、40年ぐらい、聖霊系70年の時に、ローマによって、徹底的な壊滅を受けるんですね。これは神による裁きであるというふうに理解できます。エルサレムの人は最後の一人まで十字架につけられて殺しちゃったんですね。殺されちゃったんですね。徹底的に破壊され殺されてしまったんです。で、これは、で、イエス様も言いました。この都にですね、一つの石も積まれずに残ることはない。そういう徹底的な裁きが、起きたんですね。これはイエス様がわざわざそう言うということは、明らかにキリスト殺しとかステパノ殺しに関しては罪への裁きなんですね。で、こういう現実ということをよく理解してください。我々が聖霊に逆らうというとき、これは抽象的なこととか考え方の違いじゃなくって、現実問題、人を殺してしまう、間違って殺してしまう、そうと思わずに殺してしまうとか、そういう問題なんです。で、ここでステパノは殉教してしまうし、またイエス様も十字架に殺されてしまったんですけども、旧約の神のためです。これ全く異邦人じゃないんです。土人かなんかに捕まって殺されてるんじゃないんです。律法とか、モーセの律法とか、なんとかって守ってる人たちが、結局、形は街道に毎週安息の事故で集ってるようだけども、でも現実問題は、聖霊に逆らっているために、見えるものは見えないで、そして、神から来たステパノを、またはイエス・キリストを殺して、そして、しまった。そして、最終的には、 神が裁きを受けてしまうって、こういうポイントはぜひ理解しておいてください。あの神の民だから、または場合によっては聖餐式を受けているから、洗礼を受けているから聖霊に逆らっていないとは言えないんです。我々この人たちはそうですよね。割礼を受けているし、あの安息日仕事を集っているわけですね。それでも聖霊に逆らっている人は結局は殉教に加担してしまったりですね、罪を犯してもそれと知らず、から見てなかったんですね。あのカルトと思ってステパノをやっつけたんだけど、これは神の前に大きな罪だったんですね。このパターンを覚えておいてください。我々は、そういう神様であり、またそういう聖書のパターンなんですね。我々も正しく何を言いたいかというと、聖霊に聞き従わないならば、我々もあのこの時代正しく聖霊に聞き従わないなら同じような罪に加担する可能性があるってことを言ってるんですね。で、暗号は、あの、言ってますよね。オバマ暗殺に関連してね。それが、9月、10月になればよくわかりません。暗号にはちょっとそこまで私、暗号には載ってなかったんで、10月って言ってる人はいますけどね。暗号の文字には10月って載ってないから。ただ、あの、そういうふうに、オバマ暗殺のことは明らかに載ってますんで、これは起きるだろうと思ってます。で、オバマ暗殺に関連して、カルトってことが出てるんですね。オバマ暗殺の疑いが彼らにあるように彼にある、カルトであるということ。だから、これから起きてくるオバマ暗殺って、まあね、と関連して、カルト呼ばわりが出てくる。何言ってるかって、ステパノのこの事件、再現してくるだろうと思うんです。その時に、同じことが再現します。クリスチャンであると言って、教会に毎週礼拝に来てるけども、聖書を持ってるけども、結局、その人、個々の人ですけども、聖霊に逆らってる人は、この時見誤っちゃうんですね。誤っちゃう。で、カルトをやっつけるっていう名目で、世間的にはカルトをやっつけたんだけども、神の前には、なんと、神の聖徒をですね、正しい聖徒を、死に至らしめて大変な罪に加担しちゃうってことになっちゃうんですね。どうぞ再現する時代に、このステパノのこの殉教が再現する時代に我々はなんと生まれついてるってことを覚えてください。でポイントは、我々が聖霊に今従ってるか逆らってるかってことです。今我々が従ってないなら、こういう罪に加担してしまう可能性が大いにあるってことを覚えてください。で、聖霊に従う、従わないは、これは、個々の人の自己責任であります。で、朝から聖霊に逆らう、従うってありますよね。朝ね、朝、6時から祈ることに私してるんですけどね。それだってね、今日は寝とこうとかいう、体が疲れてどうしても起きられないってことあるかもしれませんけど、今日は祈らないとかですね、そういうことも含めて、一つ一つ、歩みがあります。でも、今日ね、礼拝に関してもあれがあるかもしれません。ある人は、今日は礼拝サボってパチンコ行こうとかですね、あれば、でも皆さん、今日に来られた皆さんは聖霊に従って礼拝に来られた、ここは旧大典であります。そういうことですね。だけどどうぞ、それに限らず聖霊に従っていくということをぜひ正しく個々の歩みにおいて気をつけておいてください。なぜなら、彼ら誰一人そう自覚してないんです。自分が聖霊に逆らうぞと思ってきたわけじゃないんだけど、結果として彼らは聖霊に逆らってきたから、こういう罪に加担することになったんですね。ぜひポイントは聖霊に従うというポイントをぜひ覚えてください。で、我々も分からないながらも聖霊に従おうというふうに志しております。デマント妖怪ですね。で、去年9月ですよね。去年9月に、レマント妖怪は、ちょっと、何年もあんまり人が来なかった。ほとんど家族だけでやったんですけどね。去年、なんだかポツンと人が来られた。で、人が、家族だけでやってるのは、まあでよかったんですけども、外部から人が来られるから、ちょっと教会らしいことやろうかと思った、ね。で、ちょっと聖霊の声に聞きたかったんですよね。で、ちょうどそろそろ夏になるっていう時期だったから、8月にちょっと他の教会でも夏はどうも、使用会とかやるらしい。じゃあうちも教会らしく使用会やろうと思ったんですね。そしたら、 さっき娘が明かしてたオリンピックセンター、オリセン、そこに予約したんですね。したら、今頃注文して予約入れても空いてませんよ、9月です、空いてますっていうか、9月じゃなく、夏季使用会ならないけど、まあ、ちょっとおまけして、秋使用会にしようって言ってたんですね。で、従って開いたんですね。で、まあ、何人か、教会の人で集まるというのはですね、5、6人ぐらいですかね。ちょっとこう5、6人ではその広い部屋に、部屋借りたんですね。一回みんなで礼拝する場所を借りたら20名って聞いたんですね。20名で5、6人でちょっと寂しい。で、同じ場所代払うんだから、この際だから一般にも他の人も来るかもしれないから募集しようと思って募集かけたんですね。それが第1回目のセミナー、黙食セミナーだったんですね。なんとなくそんな感じがしたんで開いたんですけども、これは黙食セミナー大いに意味があったんですね。じゃあ、で、最初はただセミナーって言ったんですよ。だからただセミナーじゃ人誰も来ない。料理セミナーだからね、わかんないから。で、適当な名前と思ってですね、適当じゃ申し訳ないんですけど、まあ、黙食のメルマガで黙食するから、黙食セミナーにしとこうと思ったんですけどね。これは意味がありました。開いてですね、何回か開いてるうちに、今年になったら、暗号のことがぐっと開かれたですね、これは結構、意味があるようになってきた。で、セミナーで、で、だんだん、やっていくうちに今年になって暗号のことがぐわって開かれてですね、あ、これ来年になったらこうセミナーで言わなきゃいけない。で、セミナーのメインが暗号になってしまうと、今年になって。暗号を何回かしたら、暗号の内容が溜まっていくうちに、これは結構大事なことだから、セミナーだけじゃ足りないから本を出そうということで、暗号の本を出すようになりました。で、暗号の方を出して、それも一応終わったんですけどね。で、そのうち、次の示しは、雑誌としてこういったことを言って、こう、毎月定期的に出していこうというような示しが、それとなく来ております。これも祈って、主の語り会があるかなと思うんで、今年にもというふうに、今は祈って実現しています。で、何を言ってるかっていうと、聖霊の声は、お一人一人にあるんです。語られてくるんです。でも、ポイントは、ちゃんと従っていくときに、次が見えたり、分かったりします。また、祝福に預かったりします、ね。で、実際そうですよね。レモティ教会も、セミナーやったり、本出したり、忙しいなって言ってるうちに、少し若干、来る人増えてきましたよね。先週来られた、安倍さんも暗号の本で来られた、高橋さんもそうでしたか、そうですよね。知らないうちに、あんまり、教会人を増やすのにあんまり力を入れてるわけじゃないんですけど、言われてることをしてったら、なんかそんなふうにですね、してきました。だから、ポイントは、我々は、クリスチャン生活っていうのは、聖霊の声に聞き従うんであります。聖霊の声に聞き従っていくときに、先が見え、また祝福に入り、お一人一人は、神に喜ばれるような意味にします。しかし、毎回毎回、聖霊に逆らっているとですね、このスタパノを殺してしまった人にですね、大変な罪とか罰、この人たち、とても天国入るように思われません。そんなことになってしまいますね。ここのポイントは覚えてください。だけど、いつもいつも常に聖霊に逆らっている。これよくありますよね。だから、こういうことで決してならないように覚えてください。だけど、今の時代って、旧約の終わりがこういう時代だったあるように、これは歴史は繰り返して言いますけど、新約の終わりもそういう時代、今新約の終わりだと思ってますけども、これは再現するんではないかと思います。で、なんで悪霊的なリバイバルがですね、ベニヒンだとか裏で悪霊呼び出している人がこんな人気なのかというと、これは聖霊のアンチテーゼです。アンチテーゼって難しい言葉を使ってしまいましたけども、要は、ちゃんと聖霊に従ってない、逆らってる人たちばっかりいるから、そんな悪霊が下ることは許されてる時代になってしまった。で、みんながみんな聖霊に従ってたら、こんな時代にならなかったんですね。こういうポイントはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、その次、ですね、52節。あなた方の先祖は、破壊しながった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今あなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。ここの箇所でわかることは、真の預言者っていうのは、 必ず迫害されるということです。あなた方の先祖を迫害しなかった預言者がいるでしょうか。そうですよね。で、一つは神のためがずっと反抗し続けたっていうことは一つ言えます。で、もう一つは神から来た預言者って必ず迫害を受けるっていうことであります。で、そういう箇所がありますよね。あれはルカの福音書の中ですね。全ての人があなた方を褒めるとき、あなた方は災いである、偽預言者も同じようにされてきたんだということですね。だから逆に例えばレムナントがですね、もしも預言者的な働きをしているとしてですね、どこの教会にからも絶賛されたり、出した本がどこの書店でもウェルカムされてですね、あちこちのキリスト教会から絶賛の拍手が来たら、これはちょっと危ないぞっていうかですね、前に唾をつけて考えて自己面会するわけじゃないんですけど、そういう意味ではレムナントの方は預言者の資格を若干満たすかもしれません。徹底してました。姉妹が奉仕してくれたんでよく知ってます。暗号の方を出してですね、全てのキリスト教雑誌に連絡していて、なんとかお金払うか広告載せてくれと頼んでくれたんですけどね、頼んだ全ての雑誌から拒否されましたね。お金もらっても載せてこないってまず内容送ってくださいでしばらく何日か見てよく考えましたけど、今回は遠慮させていただきましてでそれちょっと申し訳ない報酬をしていただきましたけども、重荷を負って共に痛みを担っていただきましたけども、こんな感じですね。でセミナーもそうなんですよ。黙食セミナーも一生懸命クリスチャン新聞に頼んだんですけどね、お金払いますからこれセミナー宣伝してください。でやっぱり拒否されましたね。で本もクリスチャン新聞、本もわざわざ編集部まで行ってね、名刺ももらってそこでアイデア出版の浜さんと一緒に頼んだんですけどね、でちょっと考えさせてくださいとか言ってですね、女性の担当者1週間ほど考えてくれたんですけどね、でもやっぱり残念ながらご希望に添えませんというメールが来ました。まあその人はまあね一生懸命努力してくれたと思うんですけど、残念な感じですね。だからそういう意味だけで言えばですね、他のことは分かりませんけども、レムナントも預言者の資格を持ってるかもしれません。ただだからそういう意味で自己弁解するわけではありませんけども、失望しないでください。どこの書店でも拒否される本を出す教会って一体どういう教会ってですね、で政治的に見ればめげることはありません。結構ね正しいことかもしれません。だからぜひ我々はこうそういう意味でかなり真っ当な線を打ってるのかもしれませんですね。覚えておいていただきたいというふうに思います。で、53節。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。で、少し前の説は、御霊に逆らった、この時の人々は逆らったということを言っています。で、今度は御言葉なんです。御言葉に関しても、これ律法って要は御言葉のことを言ってるんだよね、聖書の。これを守らないということですね。で、これは他人事とばかり思わないでください。繰り返していますけども、これは旧約の終わりなんです。最初が出る。旧約の終わりに起きたことは、新約の終わりにおそらく繰り返されるということを覚えてください。だから皆さんが平均的なクリスチャンであると、もし皆さんが辞任しているなら、こういう罪に陥っている可能性があります。よっぽど皆さんが終末エリアみたいなですね、例外的なクリスチャンになることを求めていかないなら、こういう罪に染まっている可能性があります。どうぞ覚えてください。立法を受けたが、それを守ったことはありませんっていうことですね。だから、これ新約のクリスチャンも言えるんです。皆さんクリスチャンで洗礼を受けてたら、大抵聖書一冊や二冊持ってますよね。で、ただ受けて、買った、ちゃんと持参してる。これ一つのことなんです。で、同じように旧約の人たちが、モーセの立法を受けた、これ一つのことなんです。だけど、それを守るっていうことは別のことなんですね。持ってはいるけども、読んではいるけども、守らないってことはあり得るんですね。で、ここでの、で、それであるがゆえに、守らない人たちであるがゆえに、彼らは、要は偽善者に過ぎないんで、ステパノを理解することはできませんでした。聖霊によって語っているステパノを理解できない。逆に彼と扱いしていく、石を投げて殺しちゃったんですね。この恐ろしい現状を見ててください。 人の振り見て我が振り直さなきゃいけないんです。あの聖霊に逆らい聖書を持っているけど御言葉を行わないで歩むときに決定的な区分の日が来るんです。本当に来たんです。で普通の時は分からない、あのね、自分の腹が偽善者だって言っても誰も分かんないだろう。確か分かりません。私もあの私が偽善者かどうか私の顔を見て当ててくださいって言われて多分分かんないだろう、ね、顔がちょっと青白いから偽善者かな、赤いからこの人は正しい人かなって、そのぐらいしか分かんない当てられません。で私は分かんないんですけども、神にあってこの時区分されちゃったんですね。だからどうぞ覚えてください。こういう時が再現するんです。でまさにオバマとかカルトとか言ってるこういう時って再現します。そうですね。だけどポイントはどうしたらいいかっていうと、ポイントは御言葉を受けたなら、聖書をクリスチャンとして神からいただいたらこれは感謝なんですけども、ポイントは御言葉を行うことなんですね。実行することにポイントがあります。ぜひあの覚えてください。そしてあの今の時代っていうのは、どういう時代かって客観的にあの恣意的に言いません。でも客観的な目であの言わせていただくと、今の時代っていうのはクリスチャンがいろいろ御言葉にへりくつをつけて要は何も行わない時代なんですね。あのへりくつ言ってる人いますよ。私がいつだかですね、あの大学へあの通ってたんですよ。あの電車に乗ってですね、長い電車、まあいいんですけどね、あの長い電車がぐらーっとあのなってる時ですね、暇じゃないけど学生なんだか当然ないですけど、次の授業にある英語の本から読んだんですね。したら前にあの女子中学生かなんかは前こうあの追加捕まったんですね。二人いるんですね。で私がこういうふうにしたらですね、二人で喋ったの。キャー真面目とか言ってね、誰のこと言ってないか、私のこと言ってないね、英語本読んでるとか言ってんですね。私大学生なんですけどね、あの中学生ぐらいに思われたかもしれないんですけど、それはいいんですけど、言って、そして私は英語は、でも英語なんて使わない仕事をつけばいいんだから、英語なんて勉強しなくていいわよなんて、勝手なあのそういう話を期待してるんですね。でもそれってあのへりくつだなと私は思いました。でもまあそのあの特別に話しかけられてるわけでもないんで返事もしなかったんですけども、でそういうへりくつってありますよね。あの英語は使わないからいいとかですね、数学なんか使わない仕事に就くとかに言ってですね要は何もしない人って言いますよね。だけど聖書もあのへりくつをつければいろいろあるんです。あの聖書の地獄とかね、あのラザルと金持ちで金持ちが熱いとか言ってますよね。でもローマカソリック行くとそういう心配ってない。ローマ法が宣言してますからね。皆さんローマ法をはっきり言ってるんですよ。皆さん地獄に関していろいろ心配するかもしれませんけども、聖書に地獄が書いてあるけども、実は神愛な、神愛であり、あまりにも愛であるがために人々を地獄で苦しませる、そういうことは決してできない方。だから皆さん地獄というのは皆さんの心の中に地獄はあるかもしれません。いろいろ辛い悲しい、これが地獄です。実際は死後には地獄はありませんって宣言してるんですね。すごいヘリクスですよね。でもこれをあのこういう一例であります。でプロテスタントで言われているセカンドチャンスもそうですよね。死んでもイスカリオとユダも救われるって言ったら、じゃあ我々どんな悪いことしても大丈夫っていうことになっちゃうんですね。でもこれヘリクスなんですね。結局行わないんですね。そういう時代なんです、今の時代って。ちょっと前までそこまで言わない。キリスト教会そこまで堕落してなかったから、私がクリスチャンになった40年前はそこまで言ってませんでした。セカンドチャンスなんかはありえなかったんですね。でも、今、あらゆるヘリクスが言われてる。でも、そういう時代であっても、やっぱり、結局は、そういうおかしな、教えに従ったり、ヘリクスばっかり言ってですね、神田前経験するヘリクスですよね。あの世の終わりにはクリスチャンが かつてなくこれからもないようなカンナに会う、振り上がっちゃって無理なクリスチャン恐れをまれてね、カンナにその週末に備えてるんですけども、へりくつ言い出してですね、実はカンナの前にあの教会はパーッと上げられて、カンナ終わったからあっと降りてくるからカンナに心配しなくていい、へりくつですよね。全くのへりくつなんですね。だけど結構そういうの信じちゃってる人がいるんです。だけどどうぞあのそのようなへりくつを言ってるときどうなるかというと、この結局はあの守らないから あのいざっていう時に正しい真理に触れてないから真理が分かりません。こういうふうにステパナみたいに聖霊に導かれた人を見た時、彼が正しいのか彼とのか理解できない。これがで彼ら罪に加担してしまいました。ステパナにあろうことが聖霊の人であるステパナに石を投げつけてですね、なんと正しいものを殺す罪に入って神の前に断罪されてしまったんですね。これは繰り返しはされます。繰り返しようですけど、オバマ暗殺と、ね、暗号の中にカルトってことが出てますからね。これは再現します。でポイントはどうぞぜひ御言葉を行うっていうことであることをどうぞ覚えてください。で御言葉をですね我々も行うということをですね実行しようとしています。で角部ってホームページがあるんですけどね。でここにエゼキエル33章の言葉が載ってるんです。そこに私が一つの国に剣を送るときに一人の見張り人を立てる、彼は角部を吹き流さなきゃいけないっていう言葉があるんですね。これをもらいました。でもう10年近く前ですね。でその時その言葉が来た時ですね、私は恐れをおののきました。なぜかというとですね、もしその見張り人が角笛を吹かないために民の一人が倒されて血を流すなら、その血の責任を角笛を吹く者から要求するっていうことをもらっちゃったんですね。これはびっくりしましたね。怖い言葉だと思ったんですね。だからこれ実行いたしました。でちゃんとだからこのエジケーションの言葉に沿って角笛っていうホームページで作ったんですね。で作ったら非難合々でありました。角部、とんでもない角部、とんでもない角部ってみんな怒ってて、あんまり怒るから私私がやってることは内緒にしてあるんですけどね。で時々バラされたりするんですけどね。でも内緒にしてあるんだけど、まあでもやることやったら、それを除きながらもですね、やることやる。でもそしたらやっぱり前から言っているんですね、やっぱり御言葉を行い、そして言われたことを行っていくときに祝福はあります。一つはやっぱり、恐れをのぬきながらもそういうことをしていたときに、いろんな世の前のことを見えるようになってきたんですね。アメリカこそが獣の国であり、ここの国こそキーとなる国である、鍵となる国、よく分かりました。また、関南米経験説は全くおかしいってことがよく分かりました。いろんなことが見えるようになってきたんですね。だから、これは、御言葉を実行して、言われたね、見張りになれとか角笛吹けって言ったことを分からないながら実行してきたことは恵みであるというふうに思います。で分からないんですね。実行するまでどんな恵みがあるかって分からないんです。で行ってみるとそんな感じなんでありますね。だから霊的に確信しております。ああそうなんだな、ね、やっぱり結局これは自分の命を救うことになるんだなって。まあ肉体命は滅びるかもしれませんけど、もっと大事な永遠の命をですね、ちゃんと獲得できる道に入れたんだなというふうに思います。だからどうぞ、御言葉をもらう、例えば今の角笛をもらうって一つのことですね。すごい神から来た、角笛の言葉が来たって喜ぶって一つですけど、実行するってことはまた別なんですね。こういうことが来たって明かして、ああ、これでおしまいって、それで忘れちゃって、実行じゃないよ、それは。実行じゃないんですよ。だから実行していく、そしたら恵みが来るんですね。いろんなことが見えたりですね、結局自分の命を救ったりですね、また、ね、家族の霊的な命を救ったり、そういう感じであります。そして、次を読みます。54節、人々はこれを聞いて、腹渡は煮え返る思いでステパネに向かって激しい量をしたということですね。でしかし聖霊に満たされていたステパノの手を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、こう言った、見なさい。天が開けて人の子は神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を追い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウルという、青年の足元に置いたということですね。で、ここで、大きな、この差が、2者の間に大きな差があるということをぜひ見てください。ステパノとこれ彼に石投げを 石打ちをしている、石を投げている人たちとは大きな差がある。ステパノは聖霊に満たされてして神の右におられるイエスまで見てるんで 片方はさ、精霊みたいに、しかもこう、彼らのために祈ってもいいんですよ。彼らに死を彼らを許してください。そこまですごい愛も満ちてるんですね。でも一方、ステパノを迫害してる人たちっていうのはですね、まあ怒りで満ちてるんですね。14節。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いで、ステパノって激しいでした。歯ぎしりの怒りってすごいですよね。歯ぎしりの音って聞いたことある。皆さん歯ぎしりしたことあります？寝ながら歯ぎしりするってあるかもしれないけど、怒って歯ぎしりっていうのなかなか滅多にできないですけど、毎日してるっていう人はよっぽど怒りっぽい人かもしれませんけども、すごい怒りですよね。で、このポイントは覚えておいてください。ステパノは聖霊に満たされていたんだけども、逆に明らかにステパノに対抗している人たちって別の霊で満たされています。この区分と思えてください。霊が違うんです。霊が違う。で、世の終わりの一つのポイントっていうのはですね、同じクリスチャンでも違う霊を受けてるっていうこういうポイントなんですね。毒麦と良い麦とかね、良い魚と悪い魚って書いてあるんですけども、で、また他の箇所にはですね、火を下すって、イエス様は聖火を下す。この火が燃えていたらどんなに望んでいたでしょう。でもその後ですね、今からのうち二人は三人、三人は二人と分かれて争うってイエス様は言いました。で、また平和をきたらすために来たんではない。争いもたらすんだ。そして嫁は姑、姑は嫁に分かれて争う。なぜそういうことが起きるかっていう、例の世界ってことを理解してください。なぜなら、片方は聖霊に満たされているけども、別の人々は悪霊に満たされているんです。そんなことをここに書いてないけども、明らかにここを見ればわかりますよね。片方は聖霊に満たされて、乳和で、しかも自分を殺す人たちのために祈ってる。これは聖霊の愛と賜物であります。でもこれを殺した人たちって明らかに聖霊なんか満たされてないですね。悪霊であります。霊が違うんです。同じ旧約聖書を読んで、旧約の街道に集ってでも、霊が違うんです。で、どっちも神とか言ってるんですね。神の立法とか言ってるんですね。例が違うんです。このパターンを理解してください。本当にこのことあって、しかもこれは、決裂が単に言い分かりじゃなくて、片方を殺すほどになってしまったんですね。これは、かつて起きたことは、後の日に起きることの、予表であります。イエス様は言われました。世の場合のことに関してですね。兄弟は訴えてですね、死に至らしめるって書いてある。このステパノのこのことは再現なんです。で、その時何が起きるかっていうと、霊が違うんです。片方は聖霊を受けるけども、片方は古い霊、別の霊、聖霊以外の霊を受けてる。そういう違いがあるってことを覚えてください。これを見ないと、見えるところではね、教会とか使徒信条とか同じこと言ってるんですね。死の祈りとか必ず、たとえ聖霊以外の霊を導かれてやっぱり言うんですよ。死の祈り、ちゃんと暗記しておられる、うまく使えないで言うかもしれない。でも、違うんです、霊がですね。この区分を知ってないと、これからつまずきます。キリスト教会でこれから大いなる分裂と区分が起こってくるんですね。何が起きたか、我々が聖書を理解しないと分かんなくなっちゃうんですね。混乱しちゃう。神様なんでこんなことを許さないんですか。分かんなくなっちゃうんですね。でもこれは、このように、これはそのために書いたんです。ステパノのことを他人事と思っちゃいけないんです。この時起きたことっていうのは再現するんです。で、だから、そういうことですね。でもポイントは、我々は そして59節。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノの石を呼んでこう言った。主イエスは私の霊を受けください。そしてひざまじて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについたってことですね。だから、明らかに聖霊に満たされてるんですね。こういう区分を覚えてください。そして残念なことですけども、ちょっと前までは、キリスト教会の争いって言っても、言い争いぐらいで済んだ。または片方が教会出るとか出ないとか、そのぐらいで済んだ。命を失うとかそこまでのレベルじゃなかった。でもこれから違います。ステパノはこれ明らかに命を失っているんですね。で、肉体命を失っても永遠の命を得るからそれでいいんですけども、こういうレベルの争いにこれからなっていくだろうと思います。で、そのような、他のキリスト教会の動きを見ていくと、そのような、動きになっているんです。で、ね、 神に逆らう者はもう排除してですね、彼らを削除しなきゃいけない。英語で、ターミネートとかですね、抹殺してしまえない。そんなことをもう欧米のキリスト教会に言われております。すごい殺伐とした時になって、だから聖書に言われているように訴えられたり死刑にされるってことはこれから現実になります。でその時どうするかってことはやっぱり我々考えてこなきゃいけないっていう、そういう時代に来ていることはですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに、思います。で、このところに言いましょう。サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害を起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの州地方に起こされ、散らされた。経験人たちやステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウルは後のパウロであります。で、パウロっていうのはですね、聖書を皆さんもご存知のように、新約の、書簡ってほとんどパウロが書いてあるんですね。その、そうですね、ロマ書もそうだし、コリントもそうだし、ね、エペソもガラテアも、テサロニケもテモテもみんなパウロが書いてあるんですね。ペテロも書いてるけど、二つ目しか書いてない。ヨハネも書いてるけど、三つぐらいですね。まあ、福音書はヨハネも書いてますけどね。だからすごい彼は用いられてるんです。で彼の博識、信仰、賜物、すごい器なんですね。明らかに神様は彼を用いてるんですね。だけど、彼は、スタートが最悪でありました。迫害者なんですね。教会に対してですね。これはなんでこんなことを許されるのか。スタートが最悪であります。ゼロからじゃない。マイナスなんです。初めから借金、ものすごい借金を負ってるんですね。で、これわかりませんでした。なんでパウロってこうなんだろうって、ね、思うんですけど。でも神様がされることには意味があります。で、で、彼は、このマイナスのスタートっていうのはですね、彼の、クリスチャン人生の後々まで彼を苦しめました。彼の、人としての働きに制限を加えました。だから、それは書簡を読んでればわかります。彼はしょっちゅう嘆いてるんですね。私は、皆さんが大使徒と言うけど、彼らね、決して劣りはしないんだって自分で手紙に書いてるんですね。大使徒ってペトロとかヨハネとか十二使徒ですね。なんでそう書かなきゃいけないかというと、認めてくれないんですね。いつもパウロがどんなに素晴らしい技をしてもですね、あの人は元は迫害者だったんだ。みんなそういう意味で見てるわけですね。で、で、彼はまただから人たちと一緒に働いてない。彼はね、ペテロとかヨハネがね、ユダヤ人を相手に働きしてるとですね、ユダヤ人が受け入れられない。なぜなら、昨日まで迫害したから、誰も信用して受け入れてくれないから、しょうがないから、違法人の人になったんです、彼は。で、そっちの方を働きに行きました。で、でも、これを見ながら思うんですね。で、でも、彼の働きを見ながら、私はなんか、最初は、どうしてこうなんだろう。神様って意地悪するのかなと思ったんです。でも、後々のことを見ながら分かりました。彼は、自分の啓示があまりにも素晴らしいんで、たごることはないように、神は棘を与えられたって書いてますけども、やっぱり神様は彼がもし何もトラブルも何もなかったらもう高ぶっちゃって鼻が高くなっちゃってすごかったと思うんですよ。でもこういうことがしてやっぱり人間ってそういう初めのことを見るからそういう目で見られてそれが彼に対してもしかすると作用したんじゃないかなって。だから高ぶらずに結局彼は働きを全うしました。高ぶって去ったみたいな扱いにならなかったんですね。だからここから学ぶことは全ては神によって益になるということであります。で、我々の失敗さえも益になるということであります。我々もしかすると何かあるかもしれない。パウロほどね、迫害して、クリスチャンを迫害して、牢に入れたことは皆さんないかもしれませんけど、思い出したくもない過去ってあるかもしれない。でも、パウロの例を見てわかることは、神は初めからこう、サウロっていう、今は人殺しに加担して、石投げ人たちを、いいぞいいぞと思ってる彼が、後の日にパウロとなって、素晴らしいキリスト教会の伝道者なことを見越してたと思うんですね。でも、初めからお気をするんじゃないんですけども、マイナスのスタートを彼に与えた。それでちょうどいいぐらいだったんですね。で、我々もどうぞそういうふうに思ってください。思い出したことないこととかですね、なんでああなっちゃったって言うんですけども、これも神様が皆さんに必要があって分け与えたところだと思う。それがなければって言うけど、本当にそれがなかったら皆さんはまともなクリスチャン生活してたから分からない。 パウロだって分からないですね。高ぶっちゃって最後はねえペルトロがバカにしちゃってですね、大分裂起こったかもしれない。人間って分かんないんです。これがなければって言うけど、本当になかったらどうなるか分かんないんですね。そういうもんだと思うんですね。だから過去も未来も含めてですね、神は全てご存知であり、皆さん起こった過去起こったことで無駄になることはないはずです。なぜなら聖書に書いてある、神はね、神を愛する者、すなわち御心によって召された者のために全てのことは、益となることを我々は知ると言ってるんですからね。益となるんです。どうぞ不平不満を言ってですね、これも神が許したから神が悪いとか言わないですね。御心によってそれは許されて、皆さんがあって従っていくとき、これさらに益になっていく、こういうパターンをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあ、一応そこまでにしたい。